お祈りいたします。愛する天の父なる神様、皆を心より賛美いたします。今から今日の御言葉を私たちはいただきたいと思います。神様、どうぞ今日もこの語らせていただくもののこの口を清めてくださって、あなたの御心を語ることができますようにどうぞ助けてください。また御言葉を聞いてくださる、どうぞ一人お一人のその魂、その心、あなたの御霊で豊かに導いてくださって、今日語られるあなたの御言葉が一人一人のうちにあって励ましとなり力となり豊かな実を結ぶものとなりますように助け導いてください。すべてを感謝し御手に委ねてイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。はい、そういうわけで今日はですね、マタイの7章続きですね、15節から今日は20節のところまで見ていきたいと思います。15節からに今日はなりますね。偽預言者たちに気をつけなさいということ、前回、私たちは狭い門について学びましたよね。命に至る門であり、そして道であるイエス様けれども、その命に至る門であり道であるイエス様、その門は小さく、またその道は狭いということ、それはそこには様々な困難や試練、迫害が伴うということを私たちは学びました。イエス様はそのことについて、しばしば聖書の中で警告をしておられます。あなた方は私の名のゆえに、私のゆえに迫害されるであろうということをね、イエス様はっきりおっしゃっていますよね。イエス様に従っていく道にはそういった困難や試練、迫害が伴うということを前回私たちは御言葉から学びました。しかし私たちが注意しなければならないのは、そういった外側からの圧力だけではありません。一見仲間のふりをしてやってきて、そして内側から巧みに私たちをキリストの福音からイエス様の恵みから引き離そうとする、まあ、いわゆる偽預言者たちに気をつけなさい。イエス様は今日の聖書箇所で警告をしておられます。彼らは羊のなりをしてやってくるが、うちは貪欲な狼です。偽預言者たちは一見私たちと同じように見える、私たちと同じ信仰や、志を持った、人たちに見える、いやむしろ場合によっては私たち以上に熱心であったり親切であったり、私たち以上に働き者であったりですね、さらにその人の語る言葉には、自信があって確信があって説得力が、あったりすることさえある。そしてまあそういう人の、まあ、キャラクターというか人柄は、非常に魅力的で、まあ、私たちもしばしば、それに魅了されることさえ、あるかもしれませんけれども、その本性、その隠された本性は貪欲な狼である、イエス様お語りになります。彼らの本性、彼らの本当の目的は人々の救いじゃないということですよね。人々が救われることやイエス様につながることではなくて、自らの空腹を満たすこと、狼です。自らの空腹、貪欲、すなわち自分の欲を満たすことであるとイエス様は指摘しておられます。この偽預言者たちというのは、まあ、第一義的には、まあ、当時人々を宗教的に指導していた、立法学者、パリサイ派と言われる人たちを、まあ、指していると、まあ、言われています。まあ、たびたびね、もうここまで聖書の中でイエス様と、ね、対立する人々として登場してますけれども、律法学者、パリサイ派と言われる人たち、まあ、彼らはいわゆる律法の専門家ですよね。聖書に書かれている律 法のその解釈のプロ専門家として、また同時に信者の模範、信者のモデルとしてですね、人々から一目置かれる、まあ、そういう存在でした。けれども彼らはその立場を利用して人々を欺き、支配し、そして人々から搾取していました。まあ、前回前々回その前とね、何度も私たちはこのパリサイ派立法学者たちの、まあ、本性についてね、イエス様が非難される言葉を聞いてまた学んできましたけれども、まさに神様の与えてくださった立法に彼ら独自の解釈を加えてですね、自分が利益を得るように人々からそのように搾取を彼らはしていたわけですよね。まさに羊の皮をかぶった貪欲な狼、外側から見たら熱心な、信仰熱心な、先生に見える、指導者に見えるけれども、その内側は自分の欲を満たすために人を搾取しても何とも思わない、そういう人たちだった。それが彼らの本性であると、まあ、イエス様は見抜いておられました。まあ、彼らについてたびたびイエス様は非難をしてますけれども、まあ、いくつか挙げるとすれば、これは聖書箇所皆さん開かなくても結構ですけれども、マタイの23章のところにね、もう23章全部ほぼ使ってイエス様はこのパリサイ人立法学者のね、悪いところ言ってるわけですけれども、長いのでね、いくつかイエス様が語った言葉抜粋したいと思います。まあ、皆さん聖書開いていただかなくても結構です。マタイの23章のところでね、イエス様は立法学者パリサイ人たちについてこんな言葉を語っています。例えば14節、忌まわしいものだ偽善の立法学者パリサイ人たち、あなた方はやもめたちの家を食いつぶしながら見栄のために長い祈りをするからです。ですからあなた方は人一倍ひどい罰を受けます。人前で立派な長い祈りをしているけれども、でもその本性はやもめ、夫を失ったおそらくは貧しい女性ですよね。そういう人の家さえも食い物にしていた、食いつぶしていた。本来であれば手を差し伸べ助けなければならないはずなのに、反対のことを彼らはしていた。そのくせ表では長い、憐れむような祈りを捧げていた。まさに矛盾をしていました。また同じく20この3章の中でイエス様は彼らについてこのように言っています。忌まわしいものな偽善の立法学者パリサイ人たち、あなた方は杯や皿の外側は清めるが、その中は強奪と放縦でいっぱいです。また27節、忌まわしいものな偽善の立法学者パリサイ人たち、あなた方は白く塗った墓のようなものです。墓はその外側は美しく見えても、内側は死人の骨や あらゆる汚れたものがいっぱいなように、あなた方も外側はただ人に正しいと見えても、内側は偽善と不法でいっぱいです。忌まわしいものだ偽善の立法学者パリサイ人たちと、まあ、永遠とまあこのねイエス様の言葉が続いていくわけですけれども、まさに羊をかぶった、貪欲な狼、それが彼らでした。そしてイエス様は彼らの結末について、彼らがたどるその運命について、今日の聖書箇所の中で次のように言われました。19節、少し飛びますが、19節。良い実を結ばない木は皆切り倒されて火に投げ込まれます。良い実を結ばない木は皆切り倒されて火に投げ込まれます。これが偽預言者たち、またその教えに従う者たちの末路であると、イエス様は語っております。ここで16節ね、少し前の16節、今飛ばしたところに戻りたいと思いますけれども、16節、そこで、あなた方は身によって彼らを見分けることができます。偽預言者は私たちは身によって見分けることができます。ブドウは茨からは取れないし、イチジクはアザミから取れるわけがないでしょう。同様に良い木は皆良い実を結ぶが、悪い木は悪い実を結びます。良い木が悪い実をならせることはできないし、また悪い木が良い実をならせることもできません。 この、最初のところですね、16節のところ、あなた方は身によって彼らを見分けることができます、まあ、記されてますけれども、実はこの箇所はですね、新しい訳では、まあ、次のように訳されているんですね。新しい訳というのは新改訳2017のことなんですけれども、皆さんの、ね、中にも今その新しい新改訳、最新版の新改訳2017という聖書を使っておられる方いると思うんですが、今日自分の聖書を、ね、それ見てた方はあれちょっと訳が違うなっていうことに、気がつかれたんじゃないかなと思いますが、この新しい、新改訳2017ではですね、この16節は次のように訳されているんですね。あなた方は彼らを身によって見分けることになります。微妙な違いですよね。一つ前の訳、古い訳はですね、今日読んだ訳は、あなた方は身によって彼らを見分けることができます。新しい訳は見分けることになります。微妙に違いますよね。で、まあ、こんな風に訳が、変更されたのにはもちろん理由があるわけですね。で、その理由というのは、この見分けるという動詞が、まあ、ギリシャ語の写本では未来形で書かれている。未来形、まあ、正確に言うと未来形中体というんですけれども、未来形で書かれている。それで、まあ、こういう訳に今回、変更になったんだろうと、まあ、思うんですね。まあ、今日お読みしたね、英語の聖書だとそのニュアンスが含まれてますよね。未来を表す will という言葉が、英語の聖書では使われていました。つまりですね、この原文により近いニュアンスとしては、今現在、結んでいる身によって見分けることができる、今現在それが結んでいる身によって見分けることができるというよりは、むしろ未来において、将来において、つまり収穫の季節、実りの季節が訪れた時に、それは明らかになるという含みを守った実は表現なんです。表現がされているんですね。で、これをですね、先ほど読みした19節、偽預言者たちの末路ですね、この19節の実を結ばない木は皆切り倒されて火に投げ込まれますというこの19節の御言葉と合わせて考えるとですね、イエス様は明らかに週末を意識して、週末っていうのはウィーケンドじゃないですよ。ウィーケンドじゃなくて、エンドオブザワールドの方ですね。世の終わり、この週末を意識して、今日の御言葉を語っておられるということがわかると思います。イエス様は週末を意識して、今日の御言葉を語っておられます。つまり、今日のこの箇所に出てくる良い実というのは、今現在、私たちが結んでいる実や実績のことではなくて、実は未来において、将来において、もっと厳密なことを言えば、終末において実を結ぶもの。そこで明らかになるもの。まあ、ここまで言ったらもう皆さんもお分かりになると思いますが、すなわち永遠の命。主イエス様によって約束されている永遠の命を指している。この永遠の命がいよいよ実を結ぶ、表に出てくる、明らかに、される。その時にわかるということなんですね。で、どうしてこういうふうにこの箇所を理解することができるかというもう一つの理由はですね、今日の聖書箇所の少し先に進みますが、これは来週ね、見たいと思いますけれども、少し先に進んで、マタイの7章、同じ7章ですけれども、22節、23節のところですね。マタイの7章の22節、23節に、次のようにイエス様はそこで語っておられます。その日には大勢の者が私に言うでしょう。 主よ、主よ、私たちはあなたの名によって予言をし、あなたの名によって悪霊を追い出し、あなたの名によって奇跡をたくさん行ったではありませんか。しかしその時私は彼らにこう宣告します。私はあなた方を全然知らない。不法をなす者ども私から離れて行け。もしイエス様が今日のこの箇所で今現在私たちが目に見える形で結んでいる宮実績のことをもしおっしゃってるとしたらですね、次にこういう言葉はおそらくこの文脈からして出てこないと思うんですよね。誤解しないでいただきたいのは、こういったイエス様の名によって予言をし、何によって悪霊を追い出し、イエス様の名によって奇跡を行うことが悪いと言ってること、悪いということではないんですね。私たちは確かにイエス様の名によって、その信仰によって、時にイエス様の御言葉を取り継ぎ、また時に悪霊を追い出し、そして時に、その名によって私たちは奇跡を行います。そのように私たち神様を用いてくださることたくさんありますけれども、注意しなければいけない。なぜなら偽預言者と言われるような人たちもまた同じようなことを行うことができる。偽預言者と言われるような人たちもイエス様の名によって人々を誉えし励ますような神様の言葉を取り継ぎ、またイエス様の名によって悪霊を追い出し、あるいは手をかざし病を癒し、さまざまな奇跡を行うことが、その本性が貪欲な狼のような人であっても、そのようなことを行うことがあるということ。だから私たちは今現在結んでいる実や実績だけによっては、その人が良い気であるとか悪い気であるということを見分けることは非常に困難だということなんですね。ですから そういったね、予言とか悪霊追い出しとかっていう言葉を聞くと、もうアレルギー反応でいやーっていう人いますけれども、そうじゃないんですね。それは確かに神様の豊かな実の一つとして実際にあるわけです。でもそれだけによって私たちはこの人は、良い気だ悪い気だ判断することは非常に難しいということなんですね。でイエス様が今日の箇所で語られている良い実というのは、どちらかといえばというか、どちらかというかそうなんですけれども、そういった私たちの今結んでいる実績とか実とか、そういうことよりはやがて明らかになるイエス様を通して約束されている永遠の命を指しているということを、まあ、心に留めていただきたいんですね。で、話を戻したいと思いますけれども、創世記の話を皆さんちょっと思い出していただきたいと思うんですね。創世記の最初のところです。人がまだ罪を犯す前、エデンの、まあ、園にいた頃ですね。そこにはたくさんの木が生えて実がなっていました。それらを自由に食べて、私たち人間はですね、生活をすることができたわけですね。でそこにはですね、その実を食べた者に永遠の命をもたらす命の木というものが生えていました。そしてもう一つ、それを食べた者に死をもたらす、まあ、いわゆる善悪の知識の木というものも生えていました。狡猾な蛇、サタン、悪魔ですよね。その狡猾な蛇にそそのかされた人間はその時、命の木の実ではなくて食べてはならない、それを取って食べる、その時あなたは必ず死ぬと言われた善悪の知識の木を選んで、その実を取って食べてしまいました。しかし彼らがその実から得たものは神様の善悪、神のような善悪、神様のその正義とは全く程遠いものでした。それは自己弁護と自己中心に満ちた、まさに自分にとって都合のいい善悪ですよね。偽りの正義と、そして死がそこにもたらされました。そしてその罪はイエス様の時代の律法学者パリサイ人をはじめ、多くの偽預言者たちに引き継がれて、そして今日もなおこの世界を欺き続けています。 今私たちの前にも実は2本の木が生えているんですね。今私たちはもちろんエデンの園にはいませんけれども、非常にでも見れます。私たちの前にも今2本の木が生えている。一つは良い実を結ぶ良い木で、そしてもう一つは悪い実を結ぶ悪い木です。一つは永遠の命をもたらす命の木であり、そしてもう一つは永遠の滅びをもたらす偽りの木です。そして狡猾な蛇は今日も偽預言者たちを使って、彼らの口を通して、彼らの技を通して巧みに私たちをこの良い木から遠ざけて、イエス様から遠ざけて、そして悪い木へと、死を結ぶ滅びを結ぶ悪い木へと誘おうとしているということ。だから偽預言者たちに気をつけなさい。あなた方に、あなた方は彼らを身によって見分けることになります。見分ける日がやってくる。新しい今訳でね、読ませていただいて、最後は新しい訳で読みたいと思います。新改訳2017の訳です。あなた方は彼らを身によって見分けることになります。茨からブドウが、アサミからイチジクが取れるでしょうか。良い木は皆良い実を結び、悪い木は悪い実を結びます。良い木が悪い実を結ぶことはできず、そうです、イエス様は悪い実を結ぶことは絶対にできないんです。また悪い木が良い実を結ぶこともできません。良い実を結ばない木は皆切り倒されて火に投げ込まれます。こういうわけであなた方は彼らを身によって見分けることになるのです。偽預言者という言葉は、実は今日のこのマタイの福音書、これが最初に出てくる箇所なんですね。で、この後も偽預言者という言葉はしばしば登場しますけれども、この偽預言者という言葉が出てくる箇所はですね、ほとんどこの世の終わり、終末を予告する、予言する言葉の中で出てきます。世の終わりが近づくと偽預言者もたくさん現れて、彼らがますます活躍するようになるとイエス様語られる、箇所もありますよね。そのようにこの世の終わりには、そういったことになってくる。神様の願い、それは私たちが命の木であり、そして良い木であるイエス様につながるということ、その御言葉にとどまること、その愛に生きること、そして永遠の命という良い実を収穫の時に結ぶということなんですね。最後にですね、ヨハネの15章5節のお御言葉を読みして閉じたいと思います。イエス様おっしゃいました。私はブドウの木で、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないからです。良い木である、命の実をもたらすイエス様に私たちはつながり、とどまり続けていくものでありたいと思います。やがて収穫の時が来ます。その時がやってきます。その時にそのことは神様の御手によって明らかにされます。偽預言者に気をつけて、そして何よりもイエス様に私たちはとどまり続けていきたいと思います。お祈りいたします。愛する天の父なる神様、皆を感謝いたします。良い木であるイエス様、命の木であるイエス様、その木の実をもう一度手に取るこの機会を、あなたはその恵みによってイエス様を通して与えてくださいました。かつて愚かな私たちはその命の木の実ではなく、あなたのようになりたいと、あなたに従うのではなくて自分の思い通りにしたいと、善悪の知識の木の実に、手を伸ばしてしまいました。神様、どうぞ私たちのこの罪をお許しください。そして今もう一度私たちがあなたの御心にかなってこの命の木の実をあなたからいただくことができますように、どうぞ助け導いてください。 ください。すべてを感謝し、すべてを御手に委ねて、愛するイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。